奈良アホロバソムリエの会プレゼンツアホロバ再発見。
この時間は NPO 法人奈良アホロバソムリエの会の提供でお送りいたします。皆さんいかがお過ごしですか。ひさです。この番組は奈良の魅力を知り尽くした奈良アホロバソムリエが地域を再発見するポイントを紹介、奈良検定2級合格を目指す方に向けた内容も盛り込んだ14分です。番組は毎月第2火曜日の午後5時20分から放送、そのすぐ後の土曜日のお昼12時25分から再放送します。今月は8日に本放送、12日に再放送します。また番組に関連する企画として奈良アホロバソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座なども行う予定です。奈良が好きな方、奈良に興味がある方には聞き逃せない番組です。ぜひお楽しみください。それでは出演いただく奈良アホロバソムリエをご紹介します。4月から6月までの担当は奈良アホロバソムリエの会の専務理事の手塚則夫さんです。よろしくお願いします。
はい、どうぞよろしく。
それではまず奈良を親しむ豆知識です。今回のテーマは何でしょうか。
はい、今回はですね、3月2日に行われました奈良アホロバソムリエ検定について振り返りたいと思います。
はい、
奈良検定ですね、まあ、はい、2級1級ソムリエと、はい、まあ、3段階あるんですけれども、時事問題というほどではないんですけども、やっぱりその時々 の話題に応じた問題が出るんですね。
はいはい、
例えば今であれば、飛鳥藤原のキュートが、はい、世界遺産になるかもというね、はい、話ですね、来年の夏頃、
うんうん、
それから NHK の大河ドラマで豊臣兄弟というね、はいはい、ドラマで、ね、主人公が豊臣秀長、
はい、
郡山城にねおられた方ですけども、はい、そのあたりが結構出てるんですね。
なるほど、
はい、はい、ちょっとその辺から解説したいと思います。
そうですね、はい、はい、お願いします。
はい、まずですね2級からいきましょう。
はい、
2級のね11番のところにこんな問題があるんですよ。
はい、
飛鳥藤原地域の歴史に関わる皇族のうち天智天皇の子供でない人物は誰かって
、はい、子供でない
ちょっとひねってますけどね、はい、大友の王子、い元明天皇、う持統天皇、え文武天皇で、これやっぱり飛鳥藤原地域でしょ。
はい、
こういう問題が出るんですよね。
そうですね、はい、わざわざねそこに歴史に関わる皇族のうちって書いてありますもんね。
そうそうそうなんですよ。
はい、
これは久田さん難しいでしょうかね。
でも全然難しいですね、もう全然わかんないです、どれっていう感じですけ ど、 ど、ね、
分かりました。答えは A です。文武天皇。
文武天皇、
はい、天智天皇の子供ではないんですね。
あ、はい、文武天皇はちょっと、
うん、あ、なるほどね、はい、そうですね、
そうなんですね。
まあ、大友の皇子は、はい、天智天皇の息子さんでね、跡取り息子さんですけどね、はい、まあ、ある程度分かりやすかったと思うんですけど、
そうですね、
はい、まあ、文武天皇はねちょっと時代が違うんですよ。
そうなんですね、
それからね、はい、今度は豊臣兄弟ですけども、はい、15番、
はい、
大和を支配した筒井氏の後に郡山城主となった豊臣秀長は何と呼ばれた。
あ、はい、
ニックネームです、
はい、
あ大和守護、い大和大納言、う大和少将、え和州大官。
大官じゃないなとかで、大和がまず3つついてるんですよ。大和守護、大和大納言、大和少将で考えると、なんか一番それっぽいなっていう、なんか上司とかっぽいなと思ったのがいいの大和大納言かなっていう。
いいですね、正解です。
はい、あ、よかった、
おめでとうございます。
はい、よかった、はい、
なんで、まあ、大納言という位なんですけどね。
あ、
そういう位についたから大納言、ね、まあ、大和やから大和大納言という名前になったんですけれども、
そうなんです、
そういう名前で親しまれたんですね。
なるほど、だからこの和州は絶対違うなっていうのは分かっ、ね、思ったんです。大和だからやっぱりみたいな、
う
ん、
なるほどね、
はい、
そうですね、まあ、和州も大和も同じ意味ですけども、
はい、
確かに4つ選択肢があって3つに大和がついてたら、はい、このうちのどれが
やるのかなっていうの
は働きますね、はい、それ大事ですわ、
はい
はい、でこれ大納言、まあ、亡くなる時も非常に惜しまれて亡くなったんですけども、
はい、
で庶民は皆大和大納言で読んだんですけど、
はい、
お兄さんの秀吉はね、はい、大納言ってちょっと言いにくいんかなと思って、あ、ね、大納言って書いてあるんです。
手紙に、ね、大納言、大納言って書いてあるんですか。
大納言、まあ、まあ、私は大納言の方が言いやすいんかなとは思うんですけど、
でもやっぱりね、はい、なんか大納言っていう方がなんか
かっこいいですね。
かっこいいですよね。ね、ね、大南国。
大南国だ。
なんかなまってますよ。
なんかおかしいな、名前みたいな、
ね。ちょっとね、はい。
はい。次の問題も飛鳥ですね。
はい。
次の古墳のうち、令和4年に八角形の墳丘が整備されたのはどれか。
はい。
あ、宮古塚古墳。い、上山古墳。う、剣越塚古墳。え、小山田古墳。
もう全然わかんないですね、八角形で。で、なんか、うだけね読めないのでもうこれは読めないしなと思ってでもなんか宮古塚ですね、が、はい、が一番なんかよなんか聞いたことあるかな。
なるほど、
はい、
うん、残念、正解はうの剣越塚古墳ですね、
はい、これはすごいですね。これね、
2年ほど前に発掘調査がされて整備されたんですよ、うん、ものすごい綺麗なね八角形してるんですよ。
へ、
もう一遍いたらもう絶対忘れませんわ。へ、白い綺麗な石で拭かれてて、で、あの、まあ、八角形というのはあの天皇陵に多いんですね、
はい、
あの天皇というのは四方八方にこう、目配りをして国を治めるということで、はいはい、安美獅子っていう枕言葉があるんですよ、
はい、
安美獅子我が大きみ、大きみって天皇のことですわ、はいはい、だからそうやって四方八方を治めておられる天皇という意味で安美獅子って言われてるんですけども、はい、それがこの八角形ともつながるんですよね。安美、東西南北とその間のね、北東北西南東南西、うんうんうんうん、これで八つになるでしょ、うん、でこれが
矢の隅ってこと
ですね。そうそうそうそうです、
八つの隅ってことか、安美
獅子、はい、それで、八角形が作られると。
なるほど、ね、そういう、これは令和4年に発あのその整備されたってことはもともとは整備されてなかったんですか。
そうです、復元はされてなかったんですね。 あることは分かってたんですよ。
あ、そういう、でもその時は八角形じゃなかった、見には見える感じ、
ね、朝顔塚っていう名前やったから、
はい、
多分朝顔ってほらなんとなく八角形みたい
な、だから、はいはいはい、
ある程度は推測されたみたいですね。
あ、
だからこれは天皇陵ちゃうかという話は前からありました。
なるほど、でこう復元されて
綺麗に、ものすごく綺麗になりました。でも早く行かないとね、真っ白やったんですよ、
はい、
どんどん色はねちょっと、ね、黒くね汚くなってきてるんで、
やっぱり日が経つとそうですよね、
やっぱり真っ白はね弱いんですね。
へ、はいはい、
ぜひ行ってください、
はい、ぜひね、はい、行きたいと思います、はい、ありがとうございました。ここまで奈良を親しむ豆知識、今回は先月行われた奈良まほろばソムリエ検定について振り返りました。奈良検定2級合格ワンポイント。こちらのコーナーも哲田さんよろしくお願いします。
はい、いつもね過去の奈良検定2級の問題から出題してますけども、
はいはい、
今日はせっかくですんで3月2日に行われた直近の2級問題からちょっとピックアップをしてみましょう。
はい、
はい、今触れた問題を下げまして、
はい、
3つほど選びました、
はい、お願いします。
まず1つ目考えてくださいね、
はいはい、
です。混同性バグ、金銅で混同ですね、
はい、
混同性バグのセットなど大量の副葬品が出土した斑鳩町の古墳はどれか、
はい、
3択でいきます。あ、上ウルカミ古墳、
はい、
イ、藤の木古墳、ウ、高松塚古墳、いかがでしょう。
もうね、あの高松塚と藤木のは聞いたことがあって、
藤の木は、
はい、はい、どっちかだと思うって、藤の木。
おー、ピンポン、正解です。藤の木古墳ですね、
はい、
藤の木古墳はね奇跡的にですね、
はい、
洞窟にあってなかったんですよ、
はいはい、
これね法隆に近いん で、
はい、
で近くにお堂なんかがあって、
はいはい、
これ洞窟したらやばいんちゃうかということで、
はいはい、
誰もあの洞窟しに行かなかった。
あ、
たまたまそれでこれすごい綺麗な混同性バグのセットなんかが、ね、はい、出てきたんですよ、
はい、
まあすごいお宝ですわ。
はい、
はい、これがEの藤の木古墳ということです。
はい、
大和郡山市内にあるメタ神社に祀られている人物は誰か、
はい、
あ、大野安麻呂、い、比枝のあれ、う、安倍ご主人。
これはあの大野安麻呂だと思います。
お、近いんですけどね、 違うんですよ。
あ、違う。
もう一人、比叡田のあれ。
ああ、全然分かったりして。
まあ、大野安丸はね、あの大神社なんかゆかりなん
で。そうです、そうです。だからよくあのここでも聞いていて、
でしょ、
これかな。
あ、
はい。
残念ながらいいなんですね。
はい。
メタ神社は、はい、この比叡田のあれをお祭りしています。
はい。
はい、あの比叡田の観光集落の中にね、はい、ある神社です、
はい。
僕も何回もお参りに行きましたけどもね。
はい。はい、
すごく雰囲気もいいところなんで、ぜひお参りしてほしいなと思います。
はい。
酒造りの杜氏が参詣する育比神社、活実って書いて育比神社って言うんですけども、はいはい、育比神社を拙者の一つとする桜井氏の神社はどれか。
はい、
あ、大神神社。い、玉面神社。う、山辺の宮形神社。
はい。もうこれは桜井氏といったら大宮神社かなと思って、はい、あだと思います。
その通りです。正解です。
はい。はい、
大宮神社がよくね、お酒の神様って言われますね。
はい、はい。
あの、もっと詳しく言えば、まあ、大宮神社自身もお酒の神様なんですけれども、境内に高橋育比の神というね、杜氏の神さんを祀った神社があるんですよ。
はい、はい。
それが育比神社なんですよ。
はい、はい。
活実って書いて育比なんですけどね。その高橋育比さんのを祀る神社が大宮神社の中にあるんで、やっぱり酒祭りって言って醸造安全祈願祭っていうのは年に1回あるんですけども、はい、もう日本中から酒造メーカーのね社長さんとか来られるんですけども、はいはいはいはい、僕も1回だけ行ったことあるんですけども、その時は大宮神社の拝殿で拝むのが終わったらすぐに移動して育比神社行くんですよ。ちょっとね坂があるんですけどね、上上がってそして育比神社を拝んで終わりということで、両方やっぱり拝むんですね。
はい、大宮神社だけじゃなくてそういうの詳しくね、また聞いたらすごいあのよくわかりました。ありがとうございました。以上、奈良検定2級合格1ポイントでした。いかがでしたでしょうか。次回の番組は5月13日火曜日と17日土曜日にお送りします。またこの番組に関連する企画として、奈良まほろばソムリエによる奈良に親しむコツを詰め込んだ講座も実施予定です。詳しいことは今後お伝えしていきますのでご期待ください。そしてこの番組の過去の放送分が奈良まほろばソムリエの会のホームページでもお聞きいただけますので、ぜひアクセスしてください。奈良まほろばソムリエの会プレゼンツまほろば再発見、この時間は NPO 法人奈良まほろばソムリエの会の提供でお送りしました。